真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。141夜を迎えました。今夜のお便りご紹介します。ももこさんからいただきました。バタヤンさん、はじめまして。はじめまして。いつも楽しく拝聴しています。私はかれこれ20年以上女性アイドルグループのファンを続けているのですが、最近気になる男性アイドルグループが出てきました。曲やグループの雰囲気が素敵で応援したい気持ちになっているのですが、初めての異性アイドルということで無意識に性を消費してしまう立場になってしまうのではないかという不安があり、一歩を踏み出せません。近年女性アイドルについては、性を消費しないことについてアイドル本人やその周囲ファンも意識する場面が増えてきているように思いますが、男性アイドルについてはまだその意識が広まっていないように感じます。男の子の子供がいる立場なのもあり、これをきっかけに一度しっかり考えてみたいのですが、おすすめの本があればぜひ教えていただきたいです、といただきました。ありがとうございます。興味深い、そしてホットなテーマですね。私も女性アイドルグループが割と好きなので、いろんなグループを追いかけていますけれども、男性アイドルグループは実は一度も追いかけたことがないですね。今日そんなももこさんにおすすめしたい今夜の勝手に貸し出しカードは、小玉雨子さんのネイムにしました。音にするとネイムですが、表記はシャープシャープ NAME シャープシャープと書きます。今回の芥川賞候補作になっていまして、川出書房新書さんの文芸誌文芸に掲載されていました。単行本が7月15日発売とあるので、今日あたりから全国の書店さんにどんと並び始めているのではないでしょうか。そんな小玉雨子さんはですね、モーニング娘。とかアンジュルムの歌詞を書いてらっしゃる作詞家さんで、小説は誰にも奪われたくないという小説を以前にこのポッドキャストでもご紹介したことがあります。今回ご紹介するネイムは、かつてジュニアアイドルをやっていた女性が主人公なんですけれども、どんな小説なのか、そしてネームというタイトルの意味を解説していきたいと思います。小説ネームは冒頭から情報量が多くてぐっと引き込まれて、あの本屋さんでちょっと立ち読みしたんですけど、これは面白そうだと思ってすぐ買った本です。ああ、こういうことを書いていこう、これに切り込んでいこうとする小説なんだなって剣を突きつけられる感じの冒頭でした。主人公の刹那が、美佐野ちゃんっていう同じ事務所に所属する女の子からニップレスを渡されるシーンから始まるんですね。ハウススタジオのメイクルーム的なとこですかね。どうやらスクール水着の上から制服を着て何か撮影をするっぽいんですよ。その美佐野ちゃんが私刹那に台形の面積の公式を聞いてくるんですよね。そのニップレスを渡しながら、そんな冒頭から始まります。つまりニップレスっていう、まあ、乳首をね、隠すものを貼らないといけないような撮影をするってことと、台形の面積を求める公式を習うような年齢なんだっていうギャップがね、台形って何歳で習うんだっけと思いを巡らせていると、ミサノバカだからって、ミサノちゃんは自分のことミサノバカだからって何度も言うシーンが出てくるんですけど、だから本当に台形の面積を習う年齢なのか分かんないなって思うんですよね、読者の私は。まあすごいこう一気にいろんなことを考えさせられる冒頭でした。で、中学受験がっていう描写が出てくるから、あ、そうか、多分小学生なんだなと、小学生 小学校の高学年かな、美佐野ちゃんはポーズを取ったりするのがうまいっぽいんですよ。無邪気にプールではしゃいで見せる、暑いからアイスキャンディー食べようよってスタッフさんから渡されてアイスキャンディーを加える、その間もシャッターがパシャパシャと切られていて、まあ、そういうのもどういうメタファーかどういう意味か後々わかるのか、もうわかってる年齢なのかわかんないくらいの年ですね。でも小学校高学年でそのビニールプールにそんなにはしゃぐかなって思ったりもするし、まあ、美佐野ちゃんはバカなふりをしているだけなのかもしれないとかね、まあいろいろ考えちゃいますが、そういうふうにははっきりは書かれていないんですよ。こうギリギリ闇っぽくも見せないところがこの小説のうまいところというか、まあ、楽しげな撮影の様子が淡々と書かれているだけなんですね。行きたい学校の制服と似てる制服を着れるとか、まあ、純粋にこの主人公の楽しそう嬉しそうではあったりして、このせつなちゃんが目薬さすんですけど、その時さっとメイクさんが綿棒でこぼれ落ちる目薬をちょんちょんって拭うシーンがあるんですが、まあ、こういうとこうまいなって思いましたね。あ、マスカラしてるんだなって思ったっていうね、アイラインとかも描いてるのかもしれないですよね。その目薬でメイクが崩れちゃわないようにメイクさんがそうやって綿棒でちょんちょんって直してくれるっていうシーンだと思うんですけど、小学生の撮影だけどそうやってアイメイクしてるんだなみたいなことに私はまあそりゃそうかって思ったけど、そういうこうアイドル、ジュニアアイドル、子供、無邪気、無垢なみたいなものを切り取る撮影をするのにめちゃくちゃ大人の手が入ってるわけですよね、撮影って、まあ、そういうところをそうさらっと書いてくるのは小玉さんがアイドルと近しいところで働いてらっしゃるからかもしれないなと思ったりしました。まあ、そんなところから話は展開していて、せつなちゃん主人公は少年漫画の夢小説にハマってネットで熱心に読んでそのファンと交流したりしてんですね。まあ、夢小説ってどんなものかと簡単に言いますと二次創作的なものが多いと思うんですが、登場する人物の名前を好きな名前、まあ、自分の名前とかに変換して読める小説、創作小説のことですね。大抵は人気のアニメとか漫画とか元になってる作品があったり、実在のアイドルを題材にしてたり、生物って言ったりしますけど、まあ、そのネーム、シャープシャープ、NAME、シャープシャープってなってるところに自分の名前を入れると、まあ、例えば漫画ワンピースとかジャニーズのあるグループとかのメンバーの一員になったかのようにやり取りしている風に読めるっていう、まあ、それを楽しむ小説ですね。そのせつなちゃんは夢小説にハマってるんですけど、名前を空欄のまま読んでいる、それが、まあ、ネームというタイトルの由来になっているわけです。まあ、そういうこう実在のアイドルを二次創作的にしてそこにまあ自分の名前を入れたり、ある別のメンバーの名前を入れたりして楽しむ生物とか夢小説とかっていうのは気持ち悪いっていう人もいて、まあ、好きな作品のキャラクターや現実のアイドルを、つまりそのポモコさんもおっしゃるように性的に消費してる感があるからですかね、まあ、一定の嫌悪感を持つ人も多いのが夢小説、生物のジャンルじゃないかなと思ったりします。夢小説に自分の名前を入れずに読んでるっていうこの主人公の一定の距離感を保ちたい気持ちとか、まあ、消費した後に残る虚しさみたいな感情と、名前と本人のアイデンティティがこの本の核心にあたるところだと思うので、この先はぜひ読んでからということであまり言わないでおきたいと思いますが、ジュニアアイドル時代に撮った水着の写真、そのせつなちゃんのね小学生の時の写真が後々出てきちゃうんですよ。なんかバイトをするにしても就活するにしても、まあ、そういうことを通じてちょっとこういろいろ考えさせられる小説ですね。 本人がどのくらい自覚してやってたか、まあ、そういう写真撮られたりするの楽しいぐらいの気持ちはもちろんあったでしょうけど、その後々まで残る影響までは多分考えていなかったでしょうし、まあ、この母親との関係もなかなか読みどころがある小説なんです。今日はこのネイムから紙フレーズをご紹介したいと思います。また闇だ。自分の知らなかった領域やそこにいる人々に出くわした時の手に負えない現実を見切る時の呪文であり、未知に遭遇した興奮にはしゃぐ時の掛け声のようで好きじゃない。闇が深い、すごい闇、貧困の闇、業界の闇、児童ポルノの闇、どちらとも呼べない闇と憤ったり哀れむような表情を浮かべたりしながら、割引シールを貼られた高い惣菜を見つけるように探しているとあります。まあ、このアイドルたちの、まあ、被写体としてもてはやされる子たちのキラキラとした光を摂取するだけじゃなくって、そこにある闇も美味しいネタっていうか、探していた惣菜が安くなってるのを見つけた時のような興奮高揚感を持って、まあ、格好の話題の種としてコンテンツ消費する感じについて、こんなにストレートに書いた文章はなかなかないなと思って、まあ、今読むべき小説の一つかなと思いました。今世界的に大ヒットしている夜遊びのアイドルという曲にも、センターを張る一番星の子がいれば、そうじゃない脇役 B の子がいて、脇役 B の子は一番星の子に屈折した感情を持ってるはずだって、まあ、そこもまたアイドルに物語性を生む光と影のお決まりみたいなのをね、皮肉っている歌詞なんだと思うんですけど、まあ、やや地味で売れない刹那ちゃんと花のある雪乃ちゃんは、まあ、雪乃ちゃんに対して嫉妬してるはずっていう決めつけとか、アイドルには闇があるはずっていう決めつけにノーを言う小説でもあると読みました。一方で、その先ほど言ったアイドルとその母親にも注目して読めるので、桃花さんもよかったらぜひお読みになってみてください。感想も伺いたい小説でした。今日はリクエストありがとうございました。最後までお付き合いいただきありがとうございます。さて、今夜もお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室は、リスナーの方からのお便りをもとにおすすめの本や漫画をご紹介しています。インスタグラムバタ読むからメッセージをお寄せください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。